聖書の内容に精通している人は、聖書が繰り返して羊と羊飼いに触れていることをしています。聖書が書かれているとき、多くのイスラエル人が遊牧生活を送っていたという事実、また、生贄としてたくさんの羊を授けたことに照らしてみれば、聖書がしばしば羊と羊飼いに触れていることは驚くべきことではないと思います。聖書を読めば、読むほど聖書には人間がよく羊に例えられていることに気づくでしょう。人間は羊と性格的に共通したところが多いからです。例えば、羊飼いがそばにいなければ、羊はもっと良い牧草を探そうとしている迷子になってしまいがちです。その場合、羊は無力な動物なので、野生動物に殺される危険に陥るでしょう。同じように、人間も注意しなければ自分自身の満足させようとして迷っていろいろな誘惑に陥ってしまいます。それで、羊と同じように、保護や指導が不可欠なので、羊飼いのようなものの援助を必要としています。迷っている人間の霊的な危険から守ってくださり、生きがいのある人生に導いてくださることができる方といえば、主イエス・キリストです。それでキリストは地上に住んでおられた間に、次のような言葉で自分の弟子ペトロに言われました。次のような言葉でご自分の活動をサタンの活動と対比されたからです。盗む人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命へ、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。聖書に教えられている通り、人がイエス・キリストを自分の救い主として受け入れれば、盗人であるサタンの手から救い出されるのです。人は信じると危険から救い出されるどころか、キリストの愛される羊として決して滅ぶことはありません。誰もその信条を良い牧者であるキリストの手から奪えないからです。信者がキリストの羊になったからといって、必ず霊的に成長したり、すべての誘惑に勝ったり、他の信者たちと平和を保ったりするわけではありません。信者はそういうことができるように助けが必要としているのです。言い換えれば、信者は実際の羊と同じように羊飼いのようなものの助けを必要としています。それで神様はある信者たちに牧師という務めを任命されました。牧師という言葉は基本的に羊飼いという意味です。牧師の務めは羊飼いの仕事に似ているからです。例えば、 中東に住んでいる羊飼いは羊を危険から守ってくれます。一つ例を挙げると、羊が有毒植物を食べないように、野生動物に襲われないように羊を守っています。さらに羊が成長するように、羊飼いは安全な牧草のある場所を用意し、そこまで羊を導いてくれます。また羊が群れから離れて迷子になると、羊飼いはその羊を探しに行きます。牧師は羊飼いのように、教会の羊、すなわち信者たちを霊的な危険から守るべきです。例えば異端の教えや偽教師から信者たちを守るべきです。また信者たちが成長することができるように、牧師は聖書から話を用意して、信者に霊的な餌を食べさせるべきです。さらに牧師は教会から離れて霊的に迷ってしまった信者が群れに戻るように助けるべきです。イエス・キリストが死からよみがえられた後、天国に戻られる前に何回も弟子たちの目の前に現れて教えてくださいました。そのためにキリストは弟子たちペテロを次のような言葉で牧師に任命されました。私の羊を牧しなさい。聖書に描写されている通り、それからペテロは忠実な牧師になりました。ペテロはキリストから教えを受けたし、長い間牧師の務めをしていたので、他の牧師たちが忠実に牧するように助けることができました。それで信者たちに手紙を書き送った時、牧師たちへの指示も含めました。その牧師たちへの教えは、第一ペテロ5章1節から4節に書いてあります。ペテロの教えによると、キリスト教の牧師が信者たちを忠実に牧するために、次のようなことを心に留めるべきです。まず牧師は羊が自分のものではなく神様のものであることを自覚して羊を牧するべきです。五章の一節の一節、もう一度見ましょうか。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、この長老たちはそれぞれの教会の牧師たちです、ね、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としておすすめます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。神の羊、その信者たちは牧師のものではなく神様のものです。実はイエス様には聖書によると大牧者です。その下に牧師います。それでそのキリストは、その信者たちはその牧師に預けてくださいます。神様は、イエス様はペトロにそのことを教えました。見てください、ヨハネ21章開いてください。ヨハネ21章、21章の15節から 読みますが、ご存知のようにイエス様が逮捕された直前、ペトロは3度イエスを知れないと言ってしまいました。予言された通り、その晩キリストを知れないと言ってしまった。後でこれより泣いてそのことを悔やんでみました。でもキリストがその晩敵に引き渡されて翌日殺されました。復活された後、何回も弟子たちの目の前に現れましたが、ある時ペトロにこのようなことを言いました。21章、ヨハネ21章の15節、イエスは、失礼しました、彼らが、この弟子たちが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペトロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？なぜキリストはそのことを尋ねられたでしょうか？ペトロにイエス様を知れないとすること前、そのことについて予言されたとき、彼は否定しました。私は決してそのことしません。言い換えれば、他の弟子たちはあなたを見捨てるかもしれませんが、私は決してしません。ある意味で私は他の弟子たちよりあなたを深く愛する。だからキリストはそのように質問されました。あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペトロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。私の羊。16節、イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子、シモン。あなたは私を愛しますか？ペトロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは仮に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペトロに言われた。ヨハネの子、シモン。あなたは私を愛しますか？ペトロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛め、イエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することをしておいてになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。三度聞きました。あなたを愛しています。でもそれぞれの答えはちょっと違いますね。まずね、あの15節、私の子羊、この若い生まれ、あの新しく生まれた信者たちの人たちに飼いなさい。2番目ね、私の羊牧しなさい。3番目ね、私の羊を飼いなさいことで、そこでまずイエス様はペトロを許されたと表しました。大事な務めを委ねました。それだけではなく、その他の弟子たちの前でイエス様はそのことをペトロに言われたので、他の弟子たちもイエス様がペトロを許してくださったこと分かりました。ペトロはそれから忠実な牧師になりました。ただ自分の羊ではなく、私の羊、私の子羊、牧師はそのことを心に留めなければいけません。その信者たちは だからこの二次国キリスト教会の信者たちは私のものではありません。神様のものです。それで私は皆さんの牧するために重い責任があると思います。パウロもその同じことをエペソの教会の指導者たちに教えました。見てください。使徒の働き20章。使徒の働き20章。使徒の働き20章。20章の28節。長い間、パウロはエペソ遠い町で神様のことを述べ伝えて、その結果、大勢が信じました。教会が生まれた。その時、彼にまた教会に指導者を任命しました。別の時ですが、エルサレムに帰る途中、最後にもう一度、エペソの町、にまで行けなかったですが、エペソ教会の牧師さんたちがね、パウロの船が置いてあるところに来ました。それで彼はね、次のことを言いました。28節。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の地位を持って買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にを盾になったのです。キリストはその教会を自分の流された血によってあがなわれた。教会は牧師のものではなくキリストのものです。ただそのもの、その信じたい、その群れを監督べきです。守るために。牧師は父が自分のものではなく神のものであることを自覚して羊を牧するべきです。また牧師は強いられるのではなく自分から進んで羊を牧するべきです。そのことが第一ペテロ5章のことに ところに教えられていますので、第一ペテロ5章に戻ってくださいませんか。5章の2節。あなたがうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されているのではなく神に従って自分から進んでそれをなすことですね。それ仕事ではなくそれ特権です。それでいやいや流れではなく喜んで牧するべきです。もちろんその務めを自分で決めません。イエス様は信者たちにそれぞれに賜物をくださったと聖書に書いてあります。私たちがイエス様を信じた時、その時救いだけではなくその時賜物として超自然な賜物をいただいた。互いに使うために、以前そのことを学びましたが、私たちは神様の恵みのへの管理者としてその賜物を用いて互いに使うべきです。ただそういう賜物をいただいた者はその賜物を持ちながらやや流れではなく喜んで一生懸命その羊を牧するべきです。また同じ5章から次のこともわかります。 牧師は自分の利益のためではなく、心を込めて羊を牧するべきです。今度、同じ2節ですが、神に従って自分から進んでそれをし、癒し、利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。人に見られるためではなく、もちろんお金を儲けるためではなく、ただ羊のことを深く考えて、心を込めて羊を牧するべきです。パウロは同じことを教えました。テトス一章を開いてくださいませんか？テトス一章の7節。テモテ第2のテモテの次の巻ですね。テトス一章7節。ここで牧師になったテトスにパウロは次のことを勧めました。このテトスは監督だからです。7節、監督は神の家の管理者として、やっぱり神の家、神の子羊、神の羊ですね、信者たち。ただ管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短期でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な理由を求めず、自分のためではなく羊のために、これは仕事ではなく、これはお金を儲けるためではなく、有名になるためではなく、牧師はね、自分の利益のためではなく、心を込めて羊を牧するべきです。パウロはね、エペソの監督者たちと一緒に祈ったとき、同じことに、同じ教えに触れました。エペソの監督と一緒に話したとき。見てください。使徒の働き20章。今度、20章の33節見てください。使徒の働き20章の33節から35節まで。エパソに滞在したとき、パウロはどの生活を送ったでしょうか？ここに書いてあります。私は人の金銭や衣服を盗ぼったとことはありません。あなた方自身がしている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。エペソに尋ねたとき、そのとき信者は一人もなかった。でも、パウロはね、もちろんそのエペソ人たちはお金をもらいませんでした。そのために行きませんでした。彼はね、仕事しました。テントを作りました。それで生活費ができました。それで、35節、このようにロークして、弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身、受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。やっぱり自分の利益のためではなく、エペソの信者たち、まず不信者たち、それから信者が、人が救われたとき、そのときもお金をもらえませんでした。彼に、つまつきにならないために、そのために利益を設けるために行きませんでした。 牧師を羊が自分のものではなく神のものであることを自覚して羊を牧するべきです。また牧師は強いられるのではなく自分から進んで羊を牧するべきです。そして牧師は自分の利益のためではなく心の込めて羊を牧するべきです。もう一つのことがエペソ五章に教えられるのでもう一度五章を見てくださいませんか。ペトロ五章五章の三節、あなた方はこの牧師団たちね、あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。牧師は上から勢力を、権力を振る舞うことなく、良い模範となって必要を牧するべきです。皆さん、イエス様はそのことを弟子たちに示してくださいました。ヨハネ13章開いてください。ヨハネ13章。十字架につけられる前夜、弟子たちと一緒に次越しの食事会を行いました。でも、その時、その時代の習慣ですが、イスラエル人たちは家に入った時、靴とかね、脱いで、日本人たちと同じように貼りました。ただね、靴下、使わなかったので、靴はね、汚された。だから家に入った時、靴を脱いで、それから、しもべは普通ね、その足を洗いましたね。けれども、イエス様は、イエス様が弟子たちと一緒に、月越しの祭りの食事会を行ったとき、弟子たちは一人も他の弟子の足を洗おうとしなかったので、イエス様は、しもべの姿をとってそれぞれの弟子の足を洗ってくださったから、13章13節に書いてあることを言われました。13章の13節、あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそう言うのは良い、私はそのようなものだからです。それで、主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。キリストはいつも模範を示してくださいました。もちろん教えてくださいました。でも、キリストの教えを学べば学ぶほど、次のことに気がつく。イエス様こそご自分の教えを守ってくださいました。例えば、迫害する人のためにあなたはあなたに対して迫害すれば、その場合その人のために祈りなさいとか、敵を許しなさい。十字架にかけられた間に、十字架のそばに座っていた群衆のために祈ってくださいました。彼らみんなイエス様を預けてしまった。あなた神だから、自治会から降りなさい。やっぱり神ではない。キリストは 父、彼を許してください。彼は何をするかわからないので、この時にも、イエス様は大事なことを教えました。弟子たちが、ね、互いに使い合うことです。教えたことだけではなく、キリストはその晩、その自分の言葉を実践されました。だから、牧師は同じように、牧師は上から権力を振る舞うことなく、良い模範となって必要を牧するべきです。テムテは牧師にありました。パウロはね、テムテに手紙を書いたとき、同じことを進めました。見てください。第一テムテ4章。第一テムテ4章。第一テムテ4章。4章の12節。多分その時テモテは30代でした。でもエペソの牧師になりました。その教会の牧師一人になりましたね。4章の12節、年が若い彼といって誰にも軽く見られないようにしなさい。書いて言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも真実の模範になりなさい。中東の羊飼いのことをもう一度考えましょう。中東の羊飼いは自分の羊を追い払うのではなく、羊の先頭に立っていって導きます。だから同じように牧師はね、いわばその見せるために教えるだけではなく、それ実践することによってまた先に行くべきです。これをやりなさい、こうしなければいけないではなく、一緒にやりましょうとか、このようにしましょうということを、これは大事なことです。4つのことをペトロね、その絵の牧師さんたちに教えました。すなわち、牧師を羊が自分のものではなく、神様のものであることを自覚して羊を牧するべきです。また、知られるではなく、自分から進んで羊を牧するべきです。そして、自分の利益のためではなく、心を込めて羊を牧するだけです。さらに牧師は上から権力の振る舞うことではなく、良い模範となって羊を牧するだけです。そうすればこの大事ペテロ五章の四節に、神様から冠を受けます。見てください。第一ペテロ五章四節。そうすれば、すなわち二節と三節のことを実践すれば、大牧者、これキリスト、大牧者が現れるときに、あなた方は、しぼむことのない栄光の冠を受けるのです。聖書によると、神様は信者たちのためにいろんな冠を用意してくださいました。いろんな目的のために、例えば第二ペテロ手によると、もし信者はね、キリストの再臨の待ち望むなら、天国に入るとき神様からその真珠は義の冠を受けます。この別の冠ですが、それにもし牧師に聖書に教えられた通り、 こういうこと、このように誤解すれば、大牧者であるキリストから、また、栄光の冠を受けます。また、聖書によると、いろんな他の冠があります。すごいですね。神様はね、信者たちを救ってくださるだけではなく、信者が、奉仕ができるために、また聖霊様をくださいます。信者たちを支えてくださいます。それだけではなく、信者はその指導に従うなら、キリストと共に歩むなら、天国に入るとき、ご褒美を受けます。ペトロはね、もちろん、先に天国に入りました。ペトロの言葉は現在の私たちのために残っていますので、私たちはその言葉に耳を傾ける。今日は皆さん、私は皆さんに話しませんでした。自分に話しましたね。だから私はね、それをその深く考えなければいけません。やっぱりこの教会の皆さんは神様のものです。またはいつか私はその大牧者に答えなければいけません。ルーシーさん。あなたは私の羊。聖書に教えられたとおり、僕しましたかということはね。そのために私はね、この言葉を深く考えなければいけません。お祈りいたします。